本日与えられております聖書の箇所をお読みいたします。ルカの福音書20章27節から40節までとなります。新改訳聖書2017では新約聖書の161ページとなります。それではお読みいたします。復活があることを否定しているサドカイ人たちが何人かイエスのところに来て質問した。先生、モーセは私たちのためにこう書いています。もしある人の兄が妻を迎えて死に子がいなかった場合、その弟が兄嫁を妻にして兄のために子孫を起こさなければならない。ところで7人の兄弟がいました。長男が妻を迎え子がないままで死にました。次男も三男もその兄嫁を妻とし、7人とも同じように子を残さずに死にました。最後にその妻も死にました。では復活の際、彼女は彼らのうちの誰の妻になるのでしょうか。七人とも彼女を妻にしたのです。イエスは彼らに言われた。この世の子らはめとったり嫁いだりするが、次の世に入るのにふさわしく、死んだ者の中から復活するのにふさわしいと認められた人たちはめとることも嫁ぐこともありません。彼らが死ぬことはもうありえないからです。彼らは御使いのようであり、復活の子として神の子なのです。モーセも芝の箇所で主をアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神と呼んで、死んだ者が蘇ることを明らかにしました。神は死んだ者の神ではなく生きている者の神です。神にとっては全てのものが生きているのです。律法学者たちの何人かが、先生、立派なお答えですと答えた。彼らはそれ以上何もあえて質問しようとはしなかった。聖書箇所は以上です。以上の箇所より復活の希望と題して御言葉を捧げていただきます。それではお祈りいたします。恵み深い天の父なる神様、今朝も聖書の御言葉が開かれました。あなたの御前に出ています一人一人に、あなたの口から出る一つ一つの言葉を通して霊の養いをお与えください。また聞く者、語る者に聖霊様が働いてくださり、あなたの御心を示してください。あなたの福音をよく理解することによって、言葉と行いによって私たちがそれを証しすることができますようにお導きください。このお祈りをイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。イエス様の十字架直前の最後の週を取り上げています。イエス様を何とかして亡き者にしようとする敵対者たちとの論争が続いております。今日の出来事というのは、十字架のですね、2、3日前の出来事だと言われておりますので、イエス様はご自分の十字架のその直前の貴重な時間の多くをこの敵対者たちとの関わりに割かれていたということができます。特に今日は死後の命、復活という重要な事柄について論議しておられます。イエス様はこの敵対者たちの間違いを示して、正しい道に導かれようとした。そしてその論争を用いて、それを聞いている聴衆たちや弟子たちにもこの大切な福音の真理を語ってくださいました。この日本では多くの人が復活ではなく輪廻 というものを信じています。それも仏教が説く純粋な輪廻思想ではなく、学校では進化論を教わりますので、進化論と輪廻をミックスしたような考え方を持つ人が少なくありません。そのような日本社会において、私たちは復活信仰を持つクリスチャンとして、人々に力強く証をし、また自分自身も復活の希望に生きるためにも、今日与えられたこの箇所から教えられていきたいと思います。もう一度27節からお読みいたします。復活があることを否定しているサドカイ人たちが何人かイエスのところに来て質問した。今日はサドカイ人という人が登場しますが、サドカイ人というのはどのような人たちかと言いますと、旧約聖書のモーセ五書、創世記から始める最初の5つの書簡ですね。創出レビ民申命記、この5つだけを重んじる人々で、そこに書かれていない教えを認めないという者たちでした。モーセ五書というのはとても大切な、ユダヤ人たちにとっては大切な書簡でですね、トーラーとも立法とも呼びまして、この5つを暗記しているとも言われていましたが、このモーセ五書に書かれていない死後の命や復活、そして最後の審判を彼らは信じていませんでした。御使いや霊の存在も信じず、復活も否定するということは永遠の命も否定しているということです。そんなサドカイ人たちの死生観というのは、死んだら終わり、人間は死んだら全てなくなってしまう、存在すら消滅してしまうというものでした。ですから彼らにとってはこの世が全てです。サドカイ人はユダヤ人の中でもごく一部の裕福な上流階級でしたので、この世の富への執着があったのかもしれません。現代にも復活や次の世というものを否定する人たちが大勢います。生きている間が全てだから、この世を楽しもうということになります。死んだら終わり、だからこの世にしがみつき、この世の生にしがみつくのです。人間は死んだら終わり、死後の人生などない、今の人生が全てだと主張するサドカイ人たちは、だったらこれはどう説明するのかと、旧約聖書を取り上げ、律法が教えているレビラート婚を例に挙げて復活を否定していったんです。28節からお読みいたします。先生、モーセは私たちのためにこう書いています。もしある人の兄が妻を迎えて死に、子がいなかった場合、その弟が兄嫁を妻にして兄のために子孫を起こさなければならない。ところで7人の兄弟がいました。長男が妻を迎え、子がないままで死にました。次男も三男もその兄嫁を妻とし、七人とも同じように子を残さずに死にました。最後にその妻も死にました。では復活の際、彼女は彼らのうちの誰の妻になるのでしょうか。七人とも彼女を妻にしたのですが、ユダヤには子供を残さずに死んだ長男のために、次男がその妻を嫁として迎え、子孫を絶やさないようにするという慣習がありました。ならば、同じようにして、七人の兄弟が次々と子を残さずに亡くなった場合、復活後は、彼女は誰の妻になるのかと、馬鹿げた質問をしたのです。この世が全てである彼らにとっては、この世の事柄を全て、復活後の世界にも適応しようとして考えたわけです。 もし人間が復活するというならば、復活後の世界での夫婦関係はどうなるのか、まあ、と、そのようにですね、復活という考えは、いかにバカバカしいものか、まあ、その矛盾をついたつもりで、イエス様に問いかけてきたのです。子供賛美歌の中に、私たちはロバの子という有名な賛美があります。まあ、その賛美を作曲した、今村真子さんという方が、まあ、ご主人の仕事の都合で、まあ、私が昔住んでいた新潟に来られ、まあ、一時期私の母教会でご一緒に教会生活を送られたことがありました。今村さんのご主人はクリスチャンの弁護士をされていまして、まあ、以前ライフラインにも取材されたことのある方なのですが、当時は家庭裁判所の裁判官をされておりました。今村さんのご主人は司法試験になかなか合格できず、とても苦労されたそうですが、まあ、そんなご主人をずっと支え続けてくださったのが、まあ、奥様の真子さんでした。まあ、そんな真子さんの支援もあって、今村さんは諦めずに、まあ、試験にチャレンジし続けて、ついに司法試験に合格し、まあ、やがて裁判官になりました。裁判官となった今村さんは信仰者として裁かないをモットーに判事の務めをされていました。まあ、そんな今村さんは信仰者としても立派で、また愛妻家としても、まあ愛妻家でもあられた方なんですが、まあ、なんとその奥様真子さんが病気となり、闘病の末召されてしまったんです。まあ、とても明るいご主人でしたが、奥様を失った悲しみにとても打ちひしがれておられました。まあ、どうしても奥様の死が受け入れられず、嘆き悲しまれている今村さんをなんとか励まそうとした牧師先生が、まあ、こんな風に言って慰めたそうです。大丈夫ですよ、また天国で会えますから。まあ、すると今村さんは悲しみながらこう答えたそうです。それじゃダメだ、天国ではもう僕の妻ではない。まあ、冗談のような本当の話です。まあ、神を信じる私たちはこの地上での別れはとても悲しいですが、それは一時的な別れです。天国でもう一度再会し、そこではもう二度と別れることのない永遠の関係に入るのです。しかしその永遠の関係とは、この地上での一時的な関係とは違う関係なのです。天国ではこの世のすべての人間関係やありとあらゆる立場がなくなります。上下関係、貧富の差、人種の差、それらのものはなくなり、一切のものが取っ払われた関係になるんです。そこでは男女や夫婦の関係もなくなります。34節35節、イエスは彼らに言われた。この世の子らは目取ったり嫁いだりするが、次の世に入るのにふさわしく、死んだ者の中から復活するのにふさわしいと認められた人たちは、目取ることも嫁ぐこともありません。復活がないのなら、もし復活がないのなら、天国も地獄も必要ありません。しかしここでイエス様は35節で、死んだ者の中から復活するのにふさわしいと認められた人たちと言われています。実はですね、すべての人は死んだ後一度だけ蘇らされます。ヘブル9章27節には、人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているとあります。すべての人間は死んだ後蘇らされ、 最後の審判を受けることになるのです。そこでイエス・キリストを受け入れている者は罪が許され、35節にあるように次の世に入ります。つまり天の御国に入ります。しかしそこでイエス・キリストを受け入れず、罪が残されたままになっている人は永遠の裁きにあるのです。そして次の世に入るのにふさわしく、死因の中から復活するのにふさわしいと認められる人たちは、もはや結婚という関係、男女の関係にはないのだとイエス様は言われるのです。まあ、結婚という関係がないというのは少しですね、今村さんのように、まあ、少しばかりか悲しい思いがあります。まあ、しかし私たちはもう天の御国では嫁ぐこともめとることもない。なぜなら私たちは復活の子であり神の子供という関係になるからだとイエス様は言われるのです。36節、彼らが死ぬことはもうありえないからです。彼らは御使いのようであり復活の子として神の子なのです。復活の子である私たちの死後の人生は、天の御国での永遠の命の生活では、私たちはみんな神の子供なのです。イエス・キリストを長男とした天の父なる神様の家族となるのです。なぜイエス様が長男になるのでしょうか。まあ、それはイエス様が人間として一番最初に死から復活されたお方だからです。それに続いて復活する私たちは皆イエス様と兄弟姉妹とされるのです。そのことを先取りしているのが私たちの教会の交わりなのです。私たちは教会では神の家族として互いに兄弟姉妹と呼び合って交わりを行っています。そして天の御国での生活の前味として、私たちの教会の交わりというものが与えられていることにも感謝です。私たちが兄弟姉妹とお互いに呼び合うのは、イエス様を長男とした復活の子という関係にあるからなのです。イエス様は、彼らが死ぬことはもうありえないからですと言われました。まあ、第3版では、彼らはもう死ぬことができないからですとも訳されています。この神の子供、神の家族の、神の家族という関係は、死によって地上での一時的な別れを経験しますが、天の御国ではもう二度と死ぬことはありえません。つまり、もう二度と別れることのない永遠の絆で結ばれた関係なのです。この神の家族の関係に、私たちの肉親、愛する家族、そして子供たちを招いて永遠の家族とならせていただきましょう。37節、モーセも芝の箇所で主をアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神と呼んで、死んだ者が蘇ることを明らかにしました。冒頭でも少し触れましたが、さぞかい人にとっての聖書というのはモーセ五章だけだったのです。ですからそこに記されていない、そこで触れられていない死後の復活や永遠の命を否定していました。それならばと、そのモーセ五章からイエス様は復活を語られたのです。それが出エジプト記のモーセの芝の箇所と呼ばれるところです。この時初めてモーセは神の御声を聞きます。神様はご自分のことを紹介される時に、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神と呼ばれたのです。 イスラエルの父祖と呼ばれたアブラハム、そしてその神の祝福を受け継いできたイサクとヤコブ、この偉大な信仰者たちは死んで消滅してしまったのではなく、生きているという意味がここにはあります。神様はご自分の存在をモーセに紹介するときに、存在自体がなくなって消滅してしまったこのような者たちを指してご自分を説明したりはされません。神様は永遠に生きておられる永遠のお方です。その永遠のお方が過去に存在していた人のことをわざわざ指してご自分を紹介されたりはしないのです。彼らが生きているからこそアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神と紹介したのです。つまり神様は永遠から永遠に生きている永遠の神ということです。このアブラハム、イサク、ヤコブ、その神様を信仰して歩んだアブラハム、イサク、神はまだ生きていると言うんです。では彼らが生きているというのならどこにいるのかと私たちは考えます。まあ、肉体は滅んでいます。イエス様は35節で次の世に入ると言われました。次の世とはこの地上を去ってやがて挙げられる天の御国のことを言います。新天新地のことを言います。実はクリスチャンでもこの復活と天の御国という関係が曖昧になっていまして、死んだらすぐに天国に行くと考えている人が大勢います。まあ、実際にですね、先に御国に行った何々さんとかですね、御国にいる何々さんといったような、まあ、想像上の会話をたまに耳にすることがあります。まあ、実はそれは将来的な話であって、正確には私たちは死んだら魂だけ天国に昇っていくのではなく、キリストの再臨の時に肉体が蘇らされるのです。使徒信条でも体の蘇りを信ずと毎回告白されています。死んだ人の霊は一度黄泉と呼ばれているところに行くことになります。すべてのものがこの黄泉に行くのです。アブラハム、イサクも、ヤコブもそうです。使徒信条では、イエス様もこの黄泉に下ったと私たちは告白します。そこで、人間は最後の審判の時を待つことになるのです。しかしイエス様がこの黄泉にまで下ってくださったことによって、神の子供にとってそこは憩いの場へと変えられました。イエス様は共に十字架につけられた犯罪人に、あなたは今日私と共にパラダイスにいますと約束されました。それはこの黄泉のことなのです。ハーベストタイムの中川先生は、黄泉という霊的な場所は2階建てになっていると表現されて、神の子供にとってはイエス様が共にいてくださるパラダイスなのだと説明されたのです。またある先生は、天の御国が神様の王宮ならば、パラダイスは神の離宮だと表現されました。人は死ぬ時は一人です。どんなに裕福であっても、どんなに家族や友達に恵まれても、死ぬときは一人です。しかし私たちの救い主は、どんなに親しいものであっても、夫婦であっても、一緒に行くことができない、死のその先の世界にまで一緒に行ってくださるお方なのです。私たちがこの世を去ってパラダイスに行っても、そこにイエス様は共におられます。神様と私たちの関係は、神様と私たちの交わりは、 そこで切れてしまわない素晴らしい永遠に続く関係なのです。そして私たちは世の終わりにキリストの再臨によって一度滅んだ地上の肉体、亡骸が蘇らされ、パラダイスにあった霊と再び合わされ、今度は栄光の体へと変えられ、栄光の肉体をまとって復活し、次の世、天の御国に入れていただけるのです。38節、神は死んだ者の神ではなく、生きているものの神です。神にとってはすべてのものが生きているのです。イエス様はこの世がすべてだと思っているサドカイ人たちに聖書から復活を証明されました。そして神にとってはすべてのものが生きているのですと付け加えて言われました。これは先に死んだアブラハムたちがまだ生きているということだけを指して言っているのではなく、すべてのものが生きていると言ったのです。神に生きた信仰者は、肉体は死んでも、神の前にはその霊は生きているのです。では、私たちはどうでしょうか？私たちは生きているでしょうか？肉体は生きていても、霊的にはどうでしょうか？神の前に、神に対して生きているでしょうか？私たちがこの人生をたとえ自分の生活の中では生きていても、神様に対して生きていないのならば、それは神の前には死んだものなのです。たとえ毎日忙しくしていたり、仕事や趣味や他のことに熱心に生き、充実した生活を送ることができていたとしても、たとえ人のため、社会のためになるような生き方をしていたとしても、神の前に生きていなければ、それは神の前には死んでいるのです。私たちは神に対して生きるものとならなければなりません。社会的に生きていて、社会的にですね、生き生きとしていても、神の前に生きていなければそれは死んだもの。逆にですね、日常生活で様々な苦しみを負っていたとしても、社会的には認められないような立場にあったとしても、信仰に生きるならば、神の前には生きたもの。なぜなら、私たちにはこの神様から復活の希望が与えられているからです。いや、すでに救われ、霊的に生まれ変わった私たちは、この地上で新しい命、復活の命が始まっており、復活の命を生き始めていると言っても過言ではありません。私たちは復活されたイエス様と共にこの信仰の生涯を歩んでおり、復活のイエス様を信仰の目標として歩むのです。皆さんはこの復活の信仰をもって神の前に生きているでしょうか？霊的生活を生き生きとして生きているでしょうか？この地上には様々な悩みや苦しみや問題があります。しかしこの地上のことばかりに気を取られて一喜一憂するのではなく、この地上のことばかりを求めるのではなく、上のものを見上げなさいとパウロは勧めています。復活というのは将来のこと、遠い先の未来のことではなく、今の生活の中のことであり、復活こそ今の生活の中心時なのです。私たちはこの一週間、復活の主がいつも一緒にいて歩んでくださるのですから、 この復活の主といつも一緒にいる私というのを意識しながら、その一週間の日々を力強く生きたいと思います。人生の一番大きな問題である死という絶望が、復活という希望に私たちは変えられたのですから、私たちはたとえ絶望を経験することがあったとしても、死さえも勝利されたイエス様が、私たちの中の絶望も希望も希望に必ず変えてくださることを信じて、この一週間を励んでまいりたいと思います。それではお祈りいたします。神は死んだ者の神ではなく、生きている者の神です。神にとっては全てのものが生きているのです。恵み深い天の父なる神様、イエス様が黄泉にまで下り、私たちのためにそこをパラダイスと変えてくださいましたことをありがとうございます。十字架にかけられ、まさにその罪の中に死のうとしていた犯罪人に対して、イエス様はパラダイスにいますと、その約束をしてくださったことをありがとうございます。今も生きておられます復活の主が、パラダイスだけではなく、私たちのこの生涯を共に歩んでくださっていますことをありがとうございます。私たちはどこに行ってもいつもこのイエス様と一緒であります。そのことを常に意識しながら、私たちは復活のこの信仰を持って、悩みの多いこの生涯を力強く歩むことができますようにお導きください。また、私たちの信仰の歩みが生き生きとしたものとなり、それが家族や友人や周りの人たちにとって証となりますようにどうぞお助けください。この祈りを私たちの救い主、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。